ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Rista na minasang, kyo 2020年2月25日火曜日は、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと、さまざまなインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、エンダさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト、www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、副大統領は日本のディアスポラに離る産業のエコシステムの問題を説明。インドネシアはエネルギー転換を支援するという日本のコミットメントの実現を奨励する。最初のニュースです。インドネシアのマルフ・アミン副大統領は、ディアスポラまたは在日インドネシア人にハラル産業のエコシステムがインドネシアに構築されたと説明しました。そのうちの一つは、国家シャリア経済金融委員会の存在によって特徴づけられます。マルフ・アミン大統領は、インドネシアのディアスポラ日本のハラル業界関係者に、火曜日日本の京都でのディアスポラとの対話フォーラムで、実際、インドネシアのハラルエコシステムは構築されていると語りました。副大統領は、国家シャリア経済金融委員会の職務には多くの目標があると述べました。具体的には、ハラル産業の発展、シャリア社会基金、ザカート、記者、ワクフ記者、インファク義務でない記者、施しなどのイスラム金融産業の発展、ハラルビジネスの発展です。副大統領によると、国家シャリア経済金融委員会はまた、シャリア経済金融地方委員会の名前で各地域に存在するということです。さらに副大統領はそれにハラル認証機関があると述べました。また副大統領は、政府はソラバヤ、バンタン、リアオ、ビンタンなどのハラル工業地帯も開発していると述べました。インドネシアのレッノ・マルスリ外相は、日本の林芳正外相と会談し、特許に対しエネルギー転換への取り組みを支援するというコミットメントを直ちに実現するよう促しました。昨年の G20 サミットの合間に、ジョコ・ウィドド大統領と岸田首相は、共同イニシアチブ、すなわちアジアゼロエミッションコミュニティを立ち上げました。これはインドネシアがエネルギー転換プログラムを実施し、官民の脱炭素化協力とイニシアチブを確立することを促進します。レッド・マルスリ外相は3月6日月曜日に東京で行われたインドネシアと日本の戦略的対話に関するインドネシア外務省の YouTube アカウントを介したオンラインプレスリリースで、アジアゼロエミッションコミュニティ枠組み内での5億アメリカドルまたは約 7.7 兆ルピアの日本の約束が直ちに実現されることを奨励していると述べました。インドネシアはエネルギー源全体に占める再生可能エネルギーの割合を2021年の 11.5% から2025年には 23% に引き上げることを目標としています。ガルダインドネシア国は3月7日火曜日、千葉の成田国際空港から東京まで蓮田寄りを運航しました。ガルダインドネシア国のゼネラルマネージャーソニー・サラン氏は火曜日に東京の成田国際空港での演説で、マナルが選ばれたのはそれがインドネシア東部の他の都市を結ぶゲートウェイであるためだと述べました。 それさらにしはマラロワ村県でのダイビングツアーなどの観光スポットだけではなく、東インドネシアの投資が日本に魚を輸出する中心となる可能性があると語りました。ロシアは現在インドネシアを含む6カ国とビザ申請の簡素化に関する協定を準備しています。この協定によりインドネシア国民はロシアを訪問するためのビザを申請しやすくなります。ロシアのエフギニー・イワノフ副外相は3月6日月曜日、タス通信社に対し、インドの他にアンゴラ、ベトナム、インドネシア、シリア、フィリピンとのビザ制度の相互干渉がを意味する政府間協定の草案にも取り組んでいます。イワノフ副外相は、ロシアはまた、バレン、オーマン、サウジアラビア、ハイチ、サンビア、クエット、マレーシア、メキシコを含む11カ国とのビザなし協定を模索しています。中国のチンギャング外相はアジアにおけるウクライナ危機の危機について警告し、安全と発展を追求する困難に直面した際に団結を呼びかけた。これは火曜日の最初の記者会見でチンギャング外相が語ったものです。チンギャング外相は昨年12月、中国共産党の外交部長に昇進したワン・イー氏の後任として外相に任命されました。チンギャング外相は米国主導のインド太平洋戦略は実際にはハイター的なブロックを形成し、アジア太平洋万能納豆を確立することによって対立を誘発しようとする試みだと述べました。チンギャング外相によると、その目的は細分化とサプライチェーンの切断による地域と国土弱体からということです。チンギャング外相は、中国は戦後の国際秩序と国際正義に挑戦するいかなる形への歴史修正も決して受け入れないと述べました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は技術とデジタル革新による男女平等を実現することについてお伝えします。 今日3月4日は国際女性デーとして国際社会によって祝われています。これは世界中の女性、成人と少女の業績と役割に対する感謝の形としての記念です。今年の記念のテーマはデジット、男女平等のための革新と技術です。一般的に見ると多くの女性が様々な分野で高い成果を上げています。また自国の政府などあらゆる面で男性と同じ職業に就いている女性は少なくありません。しかしアントニオ・グテレス国連事務総長が提出した懸念すべきメモが一つあります。彼は現在の状況では男女平等はあと300年以内に達成されると見積もられていると警告しました。彼は3月6日月曜日に女性の地位に関する国連委員会会議の開会式でグテレス氏が語ったものです。インドネシアではジェンダーの平等と正義の推進が引き続き政府によって奨励されています。これらの取り組みは様々なコミットメントと優れた実践を通じて実行されます。ビンタンプスパヨガ女性エンパワーメントチール保護体制は先月ジャカルタで開催された2023年のインドネシア女性のガトラ・チトラ賞イベントで、政府は当初から全ての開発部門に平等、正義、包括性への原則を優先するよう指示していると述べました。女性は大きな可能性を秘め、周囲に貢献しています。ジェンダー平等と持続可能な開発を実現する上でも女性の関与は重要です。インドネシア政府のコミットメントと優れた実践は成果を上げ始めています。少なくともこれは2022年7月に世界経済フォーラムによって発表された。2022年のグローバルジェンダーギャップレポートにおけるインドネシアのランキングの上昇から見ることができます。インドネシアのジェンダー不平等指数スコアは 0.697 の範囲、0から1のスケールであり、146カ国中92くらいにランクされています。もちろん男女平等と正義がすぐに実現することはインドネシアの全ての女性の希望です。インドネシア政府は女性のエンパワーメントと児童保護省を通じてインドネシアの女性の大多数が依然として経験しているジェンダーギャップを根絶するために様々な要素と相乗効果を発揮し続けています。しかし実際には望ましい結果を達成できるようにすることは全てのインドネシアの女性の責任です。今年の国際女性デーのテーマである男女平等のための技術とデジタル革新に関連してインドネシアの女性が取り残される理由はありません。さらに中央統計局が公開した性別によるインターネットアクセスに関するデータを見ると、女性は 54.70% がインターネットにアクセスしています。これはインドネシアの女性がデジタル技術にアクセスできるようになった証拠です。デジタル技術と革新の面で自分自身を発展させ、力を与えることはインドネシアの全ての女性の義務と責任です。この努力は彼女たち自身だけでなく、環境、国、さらには世界に繁栄をもたらします。すべての関係者の支援を得て、技術とデジタル革新の観点から、インドネシアの女性の自己啓発を行うことは、男女平等と正義の達成を確実に加速させるでしょう。2023年国際女性デーをお祝いしましょう。おめでとうございます。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1942年3月横オランダは日本に降伏したことから始めます。1942年1月11日日本はオランダ政府に宣戦布告し、ブルネオまたはカリマンタン、スレベス島またはスラウシに侵攻しました。その後日本はジャワ島への侵攻を続けました。日本軍は1942年2月14日からジャワ島に上陸しました。イギリスとオーストラリアに支援されたオランダ軍はこの日日本の侵略に耐えることができませんでした。1942年3月4日オランダは西ジャワ州スバン近くのガリジャティで協定に調印し、日本に降伏しました。 次に3月4日は過去最上性の日についてです。3月4日は1917年3月4日のロシアでの大規模な情勢のデモに言及して、国連によって国際情勢の日として指定されました。当初3月4日の情勢の日は社会主義国と共産主義国でのみ祝われました。しかしその後1977年、国連は女性の権利のために戦い、世界平和を実現するために毎年3月4日を国際女性デーとして祝うために制定しました。最後に2014年3月4日、マレーシア航空所属の MH370 便が行方不明になったことについてです。マレーシア航空 MH370 便は2014年3月4日にクアラルンプール国際空港から北京国際空港に向かう途中で行方不明になりました。ボーイング777-200ER 航空機は離陸後1時間以内に航空管制官と最後に連絡を取りました。この航空機には12人の客室乗務員と15カ国からの227人の乗客が乗っており、そのほとんどが中国人でした。3月18日26カ国がこの飛行機の捜索に関わっています。彼のこの飛行機の所在はまだ不明ですが、3月24日マレーシア航空の関係者とマレーシア政府は、飛行機が南インド洋で生存者なしで墜落したと確信しています。これで今日の歴史を終わります。
Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, oh, kita jalani saja. Cukup jangan banyak bicara.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Rista no minasan, Indonesia ku desu. Kyou wa denki jidosha konyu shia wa 3 gatsu ni hakko suru koto nisuite o sutan shimasu. Indonesia seifu wa batari beisu no denki jidosha ekosistemu no kaihatsu o kasoku shi suzukete imasu. Hitatsu wa seisan kyouten ga kokunai ni aru denki jidosha konyu shien programu desu. この政策により、電気自動車に対する人々の購買力をより手頃な価格で手に入れることができるようになると期待されています。一方、このプログラムは電気自動車メーカーのインドネシアへの投資を誘致することも目的としています。これは3月6日月曜日にジャカルタで開催されたバッタリーベースの電気自動車インセンティブに関する記者会見で、ルフッピンサル・パンセイタン海洋問題投資担当調整大臣が語ったものです。産業上のウェブサイトでは、電気自動車購入支援政策が2023年3月20日に発行すると記載されています。電気自動車購入支援政策プログラムは、運輸部門におけるエネルギー安全保障と省エネルギーの効率を高め、クリーンエネルギー、クリーンな空気の質および環境に優しいという理由によって推進されています。その目標を達成するには大量採用が重要な要素です。しかし環境に配慮した電気自動車と従来の自動車との価格差は電気自動車への移行の障害となっています。そのためインドネシア政府は電気自動車購入支援政策の採用を促進するためのインセンティブを提供する政策を追求した様々な購入を参考にしました。政府は2023年に20万台の新しい電動バイクの購入に1台あたり700万ルピアの支援を提供し、従来の化石燃料を燃料とするオートバイク、バンダイを電気自動車に改造するために1台あたり700万ルピアの支援を提供します。このプログラムの予算の使用する機関である工業省は、電気自動車を購入するための支援スキームを準備しており、この政策が的を射ていることが期待されています。一方、財務省の財政政策庁長官であるフェブリオ・カカリブ氏は、この政府の支援は、零細中小企業、特に450から900フォルトアンペルの電気のお客様を含む中小企業向け新入荷し続け、および中小企業生産支援の重量者に優先されると述べました。これはビジネスを生産性と効率を促進するためです。エネルギー人材指標のリーダー・モリアナ事務局長は、電気自動車のユーザーは年間277万ルピアを節約できる一方で、政府は年間327億ルピアを節約できると述べました。また温室効果ガスの影響を3万トン削減でき、雇用が増加します。一方、電力消費量は年間15トンに増加します。これでインドネシアを終わります。
Ku mau dirimu hadir dalam hati. Of Indonesia.
Rizna Tumirasang Pasona Indonesia Res. Kewa Nisa Jawa Shiu no Kankuchi Taman Safari Indonesia wo gushokai shimasu. ロブストのおしゃべりは日韓の疲れを癒してくれます。日韓の疲れを癒してくれる場所の一つが動物園またはアニマルパークです。この場所では訪問者は家族向けの観光スポットであるだけでなく野生の動物の親父を見る方法についての教育と環境に関する洞察も提供します。動物園の場合、動物の環境は限られていますが、タマサファリインドネシアでは、動物に近い家族向けの観光スポットであり、動物の本来の性質に近い環境が作られています。1980年に旧キニネ農園工場に建設されたこの公園は、西ジャワ州ブグル県のシベリアム地区にある海抜1800メートルの標高にあるグヌングでバングランゴ国立公園の観賞地帯として機能しています。
Yang perlu diketahui di Taman Safari Indonesia itu ada 4 pilar utama ya.
Taman Safari Indonesia で知っておくべきことは4つの主要な柱があるということです。まず自然保護、2番目は教育、3番目は研究調査である学習と画角、4番目はレクリエーションまたはピクニックです。したがって人々は主に保護と教育に重点を置いているにもかかわらず、ゲームと娯楽のためのピクニックエリアに過ぎないことを知っているかもしれません。タマサファリインドネシアでは、さまざまな国の動物を自然のように間近で見られるだけでなく、彼らの動物と一緒に合作することもできます。
なあ、untuk produk sendiri kita sampai saat ini ada beberapa yang menjadi favorit pengunjung ya。
自社製品に関してはこれまでにいくつかの訪問者のお気に入りがあります。まず動物を見て回るサファリツアー旅行で。草食動物として分類されている動物に餌をやったりして合流することができます。次にインドネシアのボグルのタマンサファリインドネシアだけが権限を与えられた学校5年間のプリマドナとなったパンダパレスがあります。 中国からのパンダは2匹に限られてます。ブグルのタマサファリ・ヌリシャのコミュニケーションマーケティングであるユスカー氏は、ブグルのタマサファリ・ヌリシャがアジア最大の動物病院があることも明らかにしました。
masyarakat itu belum tahu juga soal keberadaan rumah sakit di Taman Safari Indonesia.
人々はタマサファリ・ヌリシャに病院があることすら知りません。ブグルのタマサファリ・ヌリシャの病院はアジアで唯一の特別な動物病院のパイロットプロジェクトであり、おそらくアジアで最大のものです。なぜなら動物の放射線科などの複数の施設があり、有資格の医療スタッフも提供するからです。50ヘクタールを超えるこの自然公園での興味深い教育がするの一つは、特に冒険心を持つ人々にとって夜の散歩です。
salah satu kebanggaan dari TSIB itu sebenarnya ada satu juga yang perlu diketahui masyarakat。
ブグルのタマサファリ・ヌリシャが誇りに持っていることの一つは、実際に一般の人々が知る必要があることです。毎週土曜日はナイトサファリの施設を提供しています。というわけで、ナイトサファリは夜の動物たちを見て回ります。これは天才、ボグロの実が放置できます。プリゲンとバタンも。ナイトサファリの開拓を開始しましたが、ボグロのタマンサファリの2社でのパイロットプロジェクトに焦点を当てます。いかがでしたか？今週の週末を過ごすアイデアはもう決まりましたか？リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Percakapan singkat bermodalkan topik cuaca dan sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Mungkin kau pun ingat pernah ku tunggu semalaman, ku pikir terlambat, tapi kau malah ketiduran, dan itu tak runtuhkan niatku. Ujian menuju hatimu. Ini aku yang kita mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilih. Sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Ini aku.
jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu.
Voice of Indonesia.
Hey boys, coba dengar aku. Ada yang perlu kau tahu. Ini cerita tentangku dan semua teman gadisku.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
皆さん、インドネシア語コータです。この番組は NRI 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は Mengecek tensi dahulu、 日本語で最初に血圧をチェックしますについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずは Mengecek tensi dahulu、日本語で最初に血圧をチェックします というタイトルの会話を聞いてください。この会話はケフィンさんとクリニックの看護師の間で行われました。看護師はケフィンさんに最初に血圧をチェックするように頼みました。
Cek tensi dahulu ya.
Baik.
Tensi Bapak normal 120/80.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。チェック、チェック。日本語でチェック、チェック。テンシー、テンシー。日本語で血圧、血圧。ダフル、ダフル。日本語で最初、最初。ドゥル、ドゥル。日本語で先に、先に。ノーマル、ノーマル。日本語で正常、正常。120/80、120/80。日本語で80分の120. Cek tensi dahulu ya. Cek tensi dahulu ya. 日本語で最初に血圧をチェックしてください。最初に血圧をチェックしてください。Tensi Bapak normal 120/80. Tensi Bapak normal 120/80. 血圧は正常で80分の120です。血圧は正常で80分の120です。会話でチェックテンシーダフル、日本語で最初に血圧をチェックしますという表現を聞きます。その表現ではダフル、日本語で最初にという副詞があります。ダフル、日本語で最初にという副詞にはいくつかの意味があります。しかし、会話の文脈では、ダフル、日本語で最初にという副詞は他のアクティビティの前に実行されるアクティビティを説明するために使用されます。例では、チェックテンシーダフル、日本語で最初に血圧をチェックしますということです。この表現のポイントは医師による検査の前にケビンさんの血圧をチェックする必要があるということです。他の例を聞いてみましょう。 Sebelum masuk ke ruangan Anda harus mencuci tangan dahulu。 日本語で部屋に入る前にまず手を洗う必要があります。Baik。日本語で、はい、わかりました。Cek suhu tubuh dahulu ya, sebelum masuk ke ruangan。日本語で、部屋に入る前に、まず体温をチェックします。Baik。日本語で、はい、わかりました。Dahulu。日本語で、最初に。という言葉は、別に、他の活動の前に実行される活動を説明するために使用されるルル、日本語でまずという言葉があります。ダフル、日本語で最初にとルル、日本語でまずという言葉は同じ意味と機能を持っています。しかしルル、日本語でまずという言葉は非標準の形式であり、通常、様々な会話で使用されます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Cek tensi dahulu ya.
Baik.
Tensi Bapak normal 120/80.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Meski terjaga Tak ada setitik ragu hadir mengajakku pindah ke lain hati bersamamu hingga bumi tak bermentari. Padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya, harum abadi lestari asmara.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。 リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。